の知恵、生活の知恵、
インカーク、スラッシュ、ジョン・ドー。はい。始まりました。インカーク、スラッシュ、ジョン・ドー。このラジオは、お肉とソレイユ団員、インカーク、またの名前を、ニート作家、ジョン・ドーが、東京に行ってる間ね、ラジオの更新ができないので、あらかじめ、東京に行く前に録音しておくやつです。今日は、128日目でございます。本日はね、日付も回って10月の2日、東京公演、ね、団長のビバリーヒルズコップ東京公演が終わりまして、今、ちょうど今ね、夜行バスに乗って、京都へ帰ってきてるとこでございます。おそらくね。おそらくね。未来のことなんでね、誰もわかりません。ひょっとしたらね、バス乗り場に隕石が降ってくるかもしれない。ね。常にそういう危険はね、ありますからね。予定では、まあ、バスに乗ってると、輪郭がね、そんなラジオでございます。今日はね、学べる作業用 BGM、聞くと知識がつくかもしれない音楽集。こちら BGM にラジオをお送りしてまいります。ただいまお聞きいただいているのは、伊藤孝之さんで、生活の知恵。ブリーフ&トラックスの片割れですね。この方は。ね。で、まあそんな感じで、それをバックに、ラジオ、20分間お付き合いください。で、まあ、先ほど言った通り、東京公演が終わりました。ね。全4回、5回。4日間で全5回ね、無事、終わりまして、今無事に、京都へ帰って、来ている途中でございます。ねえ。そして、今日がね、2日なんでね、もう9日後、ね、1週間ちょっと、したらね、始まります。団長のビバリーヒルズコップ京都公演、元立成小学校の講堂、ね、講堂ですよ、皆さん。サマーオニックの時みたいなね、音楽室じゃございません。講堂、ね、広い。広いですよ、講堂は。ハイタウンの時はね、映画の上演とかね、いろんなイベントが行われていましたけども、その行動で、我々お肉とソレイユ、大長編お肉とソレイユね、団長のビバリーヒルズコップ、京都公演が行われ、この、1ヶ月間にわたる長い長いツアーがね、終演を迎えるわけでございます。いやーね、長かったですよ。長かったっつってもね、これを収録してる時点ではね、まだ東京にも行ってないんですけどね。いやーでも、大阪9月14日から始まりまして、京都の10月13日で幕を閉じる、丸々1ヶ月、団長のビバリーヒルズコップを続けていたということになりますね、これは。いやーね、今までもね、ツアー公演はね、何度かございましたけども、ね、大体ね、終わって、打ち上げやって、さあ出発だみたいなね。そんなんが多かったんでね、まあこんな風に、今回みたいにね、間に時間が空いてるっていうのはなかなか、ありがたいことでございます。ね。その、時間が空いてるおかげでね、その、京都公演ではね、新しいダンスが一本追加される、わけです。ね、その合間に、稽古をしてね。まあね、使い回しの、ダンスがね、ございますんでね、もう一曲欲しいなぁと、そういう風になってたんですけども、まあね、京都でまあそれを初お披露目することになりそうです。新曲を今一本作っておりまして、まあね、京都でまあ、一番丸々作ってまあ、お披露目して、まあフルバージョンはね、まあ、冬鬼か、あるいは次の大長編鬼とそれゆで、まあ皆さんにご披露することになると思います。なのでね、鬼とそれゆの新作ダンスがね、一足先に楽しめる、団長のビバリーヒルズコップ京都公演、ね、大阪、東京を見てくださった方もね、ぜひ、ご来場ください。ね、ご家族、お友達、ご親戚をね、お誘い合わせの上、ご来場いただければなと、思っております。 今お聞きいただいているのが、黒人天才で悪口先生、日本語を使ってラップをする黒人天才の悪口先生という曲をお送りしております。ね、でもね、コードね、立誠小学校のコードですから今度は広いですよ。ね、やっぱりね、インディペンデントシアターファースト、そしてシアター711、あの人数ね、まあ10人近くの人数で、まあダンスをするにはね、ちょっと狭いかなという、まあ現に狭いんですけどもね、やっぱりね、周りとぶつかることを、ね、考えて、こう動きをね、こう周りに気配ってセーブしてやってるとね、なんか余計に疲れるというか、なんかまあね、気を使わずにね、やっぱり振り回したいですよ。やっぱりダンスをしてる時っていうのはね、まあね、やっぱりあんだけ人数がいてフォーメーション組んでね、やるとなかなかね、そういう風にもいかないんですけども、まあ京都立誠小学校の講堂はね、広いですから、もうね、いっぱいに使ってダンスができると思います。なのでね、ダンスという点ではね、この団長のビバリーヒルズコップの中で京都がね、一番みんながダンスをできている、伸び伸びね、ダンスができる、そんな回になるんじゃないかなっていうね。大阪東京とね、いろいろ経験を積んできたその集大成とも言えますね。ね、やっぱりね、踊ってる方もね、もう思いっきり動かした方がね、踊ってる方も楽しいですし、多分見てる方もその方がやっぱり迫力はね、あると思うんでね、ぜひ京都にね、お越しいただきたいなと思います。ね、すみちゃんもね、おそらくダンスをね、頑張ることだろうと思います。もうね、次の東京からは、次のって言ってもね、このラジオが公開される時点ではもう終わってるんですけどもね、もう、みんなすみちゃん見ますよ、これは。もう、いつすみちゃんがサボるかと。みんなね、すみちゃんを獣のような目で見てると思いますんでね。まあ、あの野郎もね、それで、きっと、やる気を出すんじゃないでしょうか。ね。そういうわけでございますね。じゃあね、診断メーカーやっちゃいましょうか。今日もね、診断していきましょう。じゃあね、今日の診断はこれ、あなたの得意な武器は何か調べた、これいきましょうか。28通りってちょっと少ないですけどもね、少ない場合はね、陰角と、このコーナーでは陰角、ジョン・ドー、陰角スラッシュ・ジョン・ドーの3つの名前で診断するんですけども、陰角と陰角スラッシュ・ジョン・ドーは同じ結果になるっていう、こういうデータがね、出てました最近。なんでね、今回もね、同じ武器になるんじゃないかなと思いますけども。ではね、陰角の得意な武器診断していきましょう。よいしょ。何かな？マイクかな？さあ、出ました。あなたの得意な武器は剣全般です。もう剣全般ね、もう刃がついてるものなら何でも自在に操る、そんな陰角でございますけどもね。曲の方はね、カプセルのスクールオブエレクトロに変わってますね。カプセル、中田康隆ですね、これは。ではね、まあそれを BGM に、今度はジョン・ドーで診断していきましょう。ジョン・ドーの得意な武器は何でしょうかね。つけペンですかね。握ってことないですけど、つけペンは。はい、あなたの得意な武器はガトリングです。ね、西洋文明が入ってきましたけどもね。ガトリングね、ルローニケンシンみたいな感じになってきましたけどもね。じゃあ最後にね、陰角スラッシュジョン・ドー、これで調べていきましょう。で、今までのセオリーからすると、これであなたの得意な武器は剣全般ですとね、出るはずなんですけどもね、調べていきましょう。陰角スラッシュジョン・ドーが得意な武器、あなたの得意な武器は刀です。ちょっとひねってきましたね。 まあ、剣つってもね、いっぱいあります。ツバイハンダー、ね、フランベルジュ、バスタードソード、ダガー、ナイフね、いろいろありますけども、結局、刀、ね、サムライブレードに収まるというね。ね、やっぱりね、ジョン・ドーだけ遠距離攻撃、ガトリングというわけでね、やっぱり、インカクと、インカクスラッシュ・ジョン・ドーが似た結果になるというね、そういう、今回もそういう結果になりましたけども。まあ、刀つってもね、最近はね、飛ぶ斬撃なんてものもございますし、ね、刀全般、剣全般って言ってもね、ゲート・オブ・バビロンみたいにね、いっぱい射出すればね、遠距離攻撃ができるんで、まあそういう意味ではね、どちらもガトリングには引けを取らない武器ではないかなと思います。というわけでね、インカクでございまして、ジョン・ドーでございます。はい。ジョン・ドーなんですけどもね、僕はね、たびたび、その、見開きの漫画ではない、縦に並ぶウェブコミック、ウェブ漫画のその、形式の、なんか特異性というか、その、そういうものについてたびたびまあ語ってきたんですけども、ね、ね、やっぱり、そういうものっていうのは始まってまだ歴史が浅いもんですから、ね、やっぱり、いろいろ考えて、これから開拓してるジャン、開拓していくジャンルじゃないかなと思うんですけども、ね、それでね、裏サンデーを見てますと、実は、裏サンデーの漫画って、実はね、見開きで読むようにできてるんですよ、これ。見てもらうとわかると思うんですけどもね、ちょっとね、どれかを例に挙げて見てみましょうかね。じゃあね、じゃあ、剣眼頭の第15話、こちらをね、ちょっと参考、こちらを参考にしてちょっとね、語っていこうと思うんですけども、ちょっとね、重いですね、ページが。よいしょ。皆さんいかがでしたでしょうか。剣眼頭第15話を開きましたけども、まあね、この1ページ目、1ページ目は空白がね、右側に広く取られていますけども、これが2ページ目に行くと、この空白が左側に回ってる。これはつまり見開きで、最終的に見開きで本にすることを、これ、意識して書かれているっていうのがね、結構はっきりわかる感じになってまして。ね、だから、ウェブ漫画ってのは、まあ、画像が縦に並んでいて、それをこう、スクロールして読んでいく。だから冊子ではなく巻物、スクロールに近い読み物であると僕は思っているんですけども、裏サンデーの作品ってのはまあ、今は剣眼頭を参考に、例にとってますけども、それ以外の作品もみんな、見開きを実はイメージして、見開きを前提として実は書かれている。まあ、今ね、モブサイコが今、単行本作業中ということで、まあ、おそらく、どの作品も最終的にその、単行本にして、出版するっていうのを、もう、企画段階から全、それが前提で、おそらく、裏サンデーの連載っていうのはね、行われているということなんでしょうけど、じゃあね、その、横開きの漫画を縦に並べたときに、そこに起こる違和感っていうのが、裏サンデーにもあるかっていうと、それは、あんまり感じられない。で、それがね、なぜかっていろいろ、やっぱり考えてるんですけども、まず第一に、ページの上部ね、ページの上の方の使い方っていうのがあると思うんですよ。まあ、ウェブ漫画っていうのは、まあ、縦に並んでるウェブ漫画っていうのは、まあ、マウスのスクロール、マウスをこうロールして、上から順番に見ていく。見開きの漫画のように、パッてページを開いて、もう、2個のページが横に繋がった横長の1枚の紙がパッて目の中に入ってくるんじゃなくて、パソコンのモニター上に縦長の画像がこう上から順番に出てくる。そうなった時に実は ウェブ漫画ってのはページ単位じゃなくてコマ単位で見られるものなんですね。で、そういう時にやっぱりつまりページの一番上が最初に見られるわけで、だからその、ケンガンアシュラ第15話を例にとってみますと、最初に15話をパッてクリックした時に、画面に映ってるのは、ドっていう書き文字ね、まず。まあこれが一番最初に目につきます。で、ブワッてやって、大男が人を投げているコマ。で、まあ、かろうじてその下に、大ゴマらしきものと、ヒュオーっていう吹き出しが、チラッと見えている。この状態で最初にパッて映るんですね。まあもちろんこれはモニターの大きさによっては、ひょって言ってる男の顔ぐらいまで映る場合も多分あると思います。それは僕はノートパソコンで開いてるんで、それによってまあ、環境によってそれは違いが出るんですけども、まあそもそもその、環境によって見る、見方に違いが出るっていうのがウェブコミックの大きな特徴であるわけですね。出版される本っていうのは、例えば、週刊少年ジャンプが例えば、地域によって、画面の、紙のサイズが変わったりはしないわけですね。うちの近所のジャンプは、メモ帳サイズだよとか、うちの、あの辺の地方のジャンプは、なんか、スケッチブックサイズだよとか、そんなことはない。でも、ウェブ漫画っていうのは、一つのモニターの中に、最初に映る情報量っていうのが、人によって違う、環境によって違うわけですね。で、だから、最初にこの、ブワ、ド、ヒオしか見えない状態で、下にスクロールしていく。で、そういう中で、例えばこの、右に見える、ドっていう文字が、この、どこーんと、下までずっと長く続いていることが、スクロールしてわかるんですけども、こういう画面を縦に貫く、縦方向への方向性っていうのがやっぱり、ウェブコミックの特徴ですね、やっぱり。見開きの漫画っていうのは、こう、パッて開く。で、まあ、右側のページの右上から、こう、Z 型にどんどん見てって、右のページが終わったら、左のページの一番右上に目線が動いて、で、また、ジグザグにこう読み進めていくっていう風に、つまり、目線はいろんな方向に動く。まあ、それに対してウェブコミックってのは、もちろんね、ページの中で目線は動くんですけども、基本的に、延々と下にスクロールし続ける形になるんで、下方向への勢いっていうのが、強調されるわけですね。ニート高校デュエル部で僕がやってる、下方向への見開きっていうのを僕は一回やったんですけども、画面が縦に繋がってるんで、見開きをするときに、そこだけ画像が横長になるんじゃなくて、縦に繋がってる漫画で、縦2ページを使った、まあ、漫画のページっていうのは縦長のページですけども、さらに、それ以上に縦に長い1枚のページっていう風にした。っていうのがまあ、僕がウェブ漫画ってのは縦方向への動きが強調されるもんだっていうのを自分でこういろいろ考えてああいうことをしたんですけども、で、でまあ読んでて印象に入るというか目につくのがページの上半分ですね。ページの上半分を区切ってないことが多い、ね、まあ2ページ目ね、肉がコンクリートに叩きつけられる音っていうこのページがありますけども、まあページのちょうど真ん中にレフェリーがいる。で、まあ3ページ目はまあこういう風に、ガキ、びっくりマーク、ぐわっとね、3コマにページの上半分が分かられてるんですけども、まあこれはね、右側に余白があるんで、まあ読む順番分かりやすいわけですよ。だからね、普通の横開きの漫画を縦にするときに何が起こるかっていうと、右から読むのか左から読むのか一瞬分かんなくなる瞬間があるんですね。それなんだぜかっていうと、やっぱり縦スクロールっていうのは、つまり、というかコンピューターっていうのは、基本的に西洋文化なんで、文字が左から右に横書きで一行があって、それが、その一行が縦にこう延々と連なっていく形になるんで、 だからそれうまくやらないと、次のページをパッて見た時に一瞬、この3コマは右から読むんだろうか、左から読むんだろうかって、一瞬わかんなくなる瞬間がたまにあるんですね。もちろん普通の漫画を見慣れてる我々は、漫画ってのは右から読むものだ、右から左に読むものだっていうのは、もう本能じゃないですけど、まあ本質的に分かってはいるんですけども、それでも、やり方によってはそこを一瞬迷ってしまうような瞬間がどうしてもなる。で、それをどうやって防ぐかっていうのが、やっぱり、ページの使い方と言いますか。だから、なるべくページの上半分は細かく区切らない。で、まあ、このガキっていうコマはまあ、ページの上半分をまあ、3コマでやってる。その次はまあ、縦長のページと、縦長のコマと、左側にちっちゃいコマが3つと。で、また、大コマ。で、まあ、3コマ。大コマ。大ゴマ、2コマ、ね、3コマっていう。だからつまり、ウェブコミ、つまりまあ、一個の特徴として、あんまり、コマを区切りすぎると、良くないっていう。ね、それが。で、まあ、その、ケンガンシュラのこの第15回。この話はね、縦長の見開き。ね、僕がやってたあれがあるんですけども。まあ、こうやってスクロールしていくやつなんで、その、なんていうかね、意識が暗闇に落ちていって、ずーっとスクロールしてずっと黒が続いて、で、こう、光が見えて、で、しかもこのシーンでね、色がついてるっていう。これがね、なかなか、印象的なものになってると思うんですけども、ね、このページをね、出版するときに一体どうするんだろうっていうのは、ちょっと興味はありますけどもね。まあ、スクロールしていって、うわ、色がついてるっていう、このびっくり感。こういうものも、まあ、ウェブコミックのね、手法の一つではありますよね。それでまあ、ページの横側の空白の言葉を話しましたけども、漫画ってのはね、縦側の、だから上下の空白っていうものもあるんですけども、それはね、あんまり、大きくは開かれてない。それなぜかっていうと、そもそも、画像ファイルと画像ファイルの間が空いてるんですね。そもそも、最初から。なので、あんまり、上下の空白をページの中であんまり開ける必要がない。これはね、裏サンデーを読んでいて、初めて気づいたことで、僕は結構、上下の空白を結構漫画の中で開けていて、やってたんですけども、裏サンデーを見てるうちに、それはあんまり必要ないなということが自分の中で分かってきました。ね、ちょっとね、時間が迫ってきたので、今日はこの辺にしましょう。インクスラッシュ4度、また明日。